今日の聖書箇所ではイエス様と弟子たちが乗っていた船が波に飲まれそうになっている場面が描かれています。聖書によっては23節から27節を嵐を鎮めるという表題でまとめられていたり、場面の区切りとしてそれからで始まる23節からまとめられている場合が多くあります。しかしイエス様と弟子たちの話は18節から27節までの一貫したものであります。このイエス様と弟子たちの出来事にあえて表題をつけるのであれば、イエス・キリストの弟子となるとはどういうことなのかであります。キリストを心に迎え入れ信仰を告白する、すなわち信仰を持つということはイエス様の弟子となるということです。そしてイエス様の弟子となるということはイエスに従って歩むことはどういうイエスに従って歩むこと、それを決断することであります。先ほどお読みしていただいたマタイによる福音書8章には、それからイエスが船に乗り込まれると弟子たちも従ったと書いてあります。大船に乗るや泥船に乗るという言葉が日本語にもあるように、ここではイエス様と同じ船に乗ることがイエス様に従うことであると理解することができます。そしてこの理解は教会の在り方と深く結びついています。教会に来て席に座る、いわば教会そのものが船であり、教会の礼拝はイエス様と共に出航する船旅の体験でもあるのです。イエス様と弟子たちが同じ船に乗り込むと、突然激しい風に襲われました。弟子たちは元漁師で、この海ガリラヤ湖については深く知り尽くしている者たちでありました。ですので多少の風には動じないはずです。しかしそんな熟練であったとしても耐えられないほど、それほど大きな激しい暴風が吹きつけました。風が吹き、波が起き、海はまるで地震のように揺れ動きました。そして船は波に飲まれそうになりました。教会が船であるならば、どんな波が来ても揺れ動かないでほしいと願ってしまいます。しかし聖書は船は揺れ動くことはないとは語られません。むしろ船、すなわち教会は船に乗り込んだ時こそ揺れを感じると語られるのです。現代のさまざまな問題や一人一人が抱えている困難、教会の歴史を振り返ってみても感じることであります。教会の歴史は迫害とともにありました。さまざまな時代や地域によっては信仰を持つことは許されず、さらには苦しみを受け死ぬこともありました。現代においてはコロナによって共に礼拝を守れなくなったり、聖餐式を執り行えなくなったり、そのような出来事がありました。信仰があるからこそ抱えてしまう問題が多くあり、信仰を持って初めてその問題の存在に気づかされます。私たちが想像している以上に信仰を持つことはとても難易度の高いものであります。まさに弟子たちが乗り込んでいる船のようにぐらぐらと揺れ動いてしまうのです。そんなぐらぐらと揺れ動いている弟子たち、また私たちが主を助けてください、今にも死にそうですと言っても、イエス様は信仰の薄い者たちよ、 そう言われるのです。私たちが実生活や信仰生活などにおいて揺れ動かされているとき、嘆いているとき、イエス様にこのように言われたらどう感じるでしょうか。今大変な目に遭っているときに、最も頼りにしている存在から信仰の薄い者たちよと言われたのであれば、私が信仰が薄いことはもうすでに知っているとか、今さら言われてももう遅いとか、そんなことを 今言わないですぐに助けてくださいと思ってしまいます。ですが注目したいのは、イエス様は信仰が薄いことは悪いとは言われないのです。信仰の薄い者たちよと言い訳ができないほど真実を語られるのです。ある時弟子たちは、私たちの信仰を増してくださいとイエスに願いました。イエス様に薄いと言われたなら増してくださいと願うのは、そう願う弟子たちの気持ちは、信仰者であるなら、また信仰に限らずとも自分には何か足りていないなと感じているとき、ものすごくわかる願いであります。ましてや全能の神である主イエス・キリストが目の前にいるのなら、なおさら増してくださいと願わずにはいられないはずです。ですが主イエス・キリストは、からし種ほどの、からし種一粒ほどの信仰があるなら、あなた方にできないことは何もないと返すのです。すなわちイエス様が弟子たちに言った信仰の薄い者たちよというのは、ダメな奴らだな、もっと精進しろではなく、信仰はからし種のような小さなもので十分であると伝えたかったのです。問題に直面したとき、そんなときこそ揺れ動く船で眠っているイエス様に、また十分な信仰を与えてくださる神に目を向けなければなりません。私たちは起きている問題や恐れ不安ばかりに目を向けてしまいます。海の上で激しい風に襲われていた弟子たちもそうでした。ただこの時、自分の信仰を卑下して慌てふためいていたわけではないと思います。信仰は魂を救うことができるが、自然を沈めることなんてできるわけない、いやそれ以上にできるできないかすら頭になかったのかもしれません。瞬きの間に死んでしまうかもしれない、その恐れを前に助かりそうにないと思っていたのです。激しい暴風と訳されている言葉は、地震とも訳すことができます。そして聖書における地震は、この世の終わりの出来事として語られています。私たちは聖書に書かれているような終末を未だ体験したことはありません。しかし弟子たちは人生を土台から揺れ動かし、崩れてしまう力を、まるで終末のような、そのような体験を海に浮かぶ船の上で経験したのです。土台から崩れて揺れ動かされてしまう、そんな地震を前に人間の力は無力です。何の役にも立ちません。これが自分の支えだと思っていたもの、例えば地位や名誉であったり、知恵や体力など、それらが崩れ去ったとき、初めて私たちは、主よ助けてください、私たちは死にそうですと叫ぶのです。キリストの弟子となるということは、詩編34編20節に、正しい者には災いが多いと書かれているように、激しい風に襲われることもあります。 正しいもの、すなわち主に従う人は、従ったからといって激しい風に、また苦難や困難に、それから免除されるということではないのです。ですが主はすべての中から彼を助け出されると続けて書かれているように、弟子たちが恐怖を前にイエス様に助けを求めたとき、海と風を叱られ、大きな凪をイエス様が共に乗る船、すなわち教会にもたらされました。イエス様はどんなときも弟子たちと共にいてくださいます。弟子たちのことはどうなってもいいから眠っていたわけではないのです。どうすることもできないから沈黙されていたわけではないのです。イエス様が眠っておられる姿を見ると、私たちはからし種ほど小さく薄い、そんな信仰を何の役にも立たないと思い、なぜ今すぐ助け出してくださらないのかと疑い、これっぽっちの信仰なんていらないと切り捨ててしまいます。しかしイエス様は私たちの小さな信仰を受け入れてくださり、救いの御業によって導いてくださるのです。信仰の船は、また船である教会には、イエス様が終わりの時まで共にいてくださると語られています。またこの船にはイエス様が先に乗っておられ、私たちを招いておられます。すなわち小さく薄い信仰であったとしても、イエス様は私たちを弟子としてくださり、試練にあった時も守ってくださるのです。主イエスキリストは昨日も今日も変わることなく、私たちに、私に従いなさいと語りかけ招いておられます。この主の招きに応答し、イエス様の船に共に乗り込み、これからの新しい一日を共に歩んでいきましょう。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、今日も新しい一日を与えてくださり感謝いたします。また共にあなたの御言葉を聞き、恵みに預かれたことを感謝いたします。今日ここに集えていない者もいますが、どうかその者の上にあなたの回復と癒しと恵みを注いでください。私たちは弱いものです。また信仰の薄いものです。小さいものです。ですがそんな私たちを神様はこの教会に、またあなたの身元に招き入れてくださいます。その招きが時には苦しく、もっと早く招いてくださればと私たちは願ってしまう時があります。しかしその招きをまっすぐに受け止め、これからの日々を歩んでいくことができるように助けてください。この神戸の地に、この親愛教会において、あなたが教会を建てられ、また伝道の中心としてこの教会が据えられていることを感謝いたします。この教会に集められている一人一人があなたの招きに応えている、その恵みに感謝いたします。あなたの皆を呼び求めるものです。あなたの身元に行きたいと願うものです。自分の弱さに悔しくなる時があります。ですがその私たちを招き入れてください。祝してください。あなたの子供としてください。世界では教会に集えない者がいます。 その者たちを憐れんでください。その者たちの上にうちにあなたの愛が宿りますように、あなたが心にいて平安を与えてください。今体調が悪くて、また健康を崩している者がいます。どうかその健康を少しでも早く与えてください。あなたの困難が理不尽に感じてしまう時があります。ですがその困難、苦難、試練、すべてがあなたの計画のうちであります。あなたの計画にないものはありません。ですからあなたの計画を私たちが呼び求めることができますように助けてください。あなたの道を歩ませてください。今日この時に感謝いたします。この祈りを教会の頭である主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。